もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
47歳です。
47歳。お子さんは？
長女16歳、高校1年生。はい、長男11歳、小学校6年生です。
はい、わかりました。
はい。
で、どんな相談ですか？
長男の不登校の件なんですが。
この11歳の子ね。
はい。
はい。不登校っていうのはいつ頃から始まったんですか？
まあちょくちょく休むことはあったんですけど、
はい、
まあ起きられないとかで、
はい、
行くのが嫌になってっていうのはあったんですけど、
はい、
続くようになったのが、半年ぐらい前からですかね。
ああ、そうですか。
はい。
で、今はそうすると学校には完全行ってないんですね。
いや、完全ではないです。
完全ではない。どういうこと？保健室登校みたいな形の登校じゃなくて、ちゃんと教室に行けてんの？
行くときは教室に行ってます。週のうち半分ぐらいですかね、割合にしたら。1週間丸々行かないときもありますし、
はい、
行けるときもあります。
ああ。で、学校での人間関係とか、先生との関係なんていうのは、もう小さい頃からどんな感じだったんですか？今、小学校6年ということですけど。
はい、あまり人と接するのが得意ではない方だと思うんで、
はい、
子供同士
でも
ですね、
はい、
で、大人となるとなおさら自分から話しかけるとかっていうことはほぼないんですね。
この子は特別に何かあれですか、劣等感を持つようなことっていうのはないですか？
はい、思い当たることはないですね。
あ、そうですか。
はい。
あなた今あなたと奥さんとの関係というのは、はい、その1年前ぐらいからはどんな感じですか？
変わらずですね。変わってはいないです。特に
変わってない。
その前からもその後も、
はい、
妻との関係は変わってない。
そうすると、はい、奥さんとの関係がなんかぎくしゃくしだして、それで子供が学校に行ってる間に父親と母親との間に何かあるんじゃないかと心配して行かれなくなったとか、そういうことはないわけですね。
それはないですね。はい。
それはないですね。
はい。
そうするとあなたとしてはなんでこの子が行かなくなったっていうのは、
はい、
理由が全くつかめないということね。
そうですね。はっきりとはつかめない状態ですね。
そうすると、この子とお母さんとの関係はどうですか？
ですね、
うん。
なんか悪くはないんですけど、
うん、
妻が、子供に対して言うこと、怒ったりとか、まあ、何か教えたりとか、
うん、
ことに対して私がそれに意見をしてしまうことがあるんです。
はい、
それが間違ってたりとか。
はい、
実際に言ってることが間違ってるっていうことをその場で言ってしまうことがあって。
子供の目の前でということね。
はい、そうです。妻が言うにはそれを聞いてるから、
うん、
私のことをバカにしてるというんですね。
うん、
はい。なんで妻が朝学校行くときは私はもういないんですけど、
家
には、
はい、
妻が起こしても起きないで、なんだかんだ言い訳してまた寝てしまうっていうことは、私がバカにされてるからだってはよく言われますけど。
うん。
はい。
いや、今の話聞くとね。
はい。
奥さんが、まあ子供の前でそういうことがあって、
はい。
子供がこうなるのは、あなたは私のことをバカにしているからだというふうに言うっていうのは、それが事実かどうかは別としてね。
はい。
やっぱり夫婦関係に問題があるというふうにはやっぱりそう感じない。
ああ、そうですね。
で、はい、とにかく今日のあなたの相談というのは、まあそういうこといろいろあるけれども、とにかく半年ぐらい前から不登校と言われるような感じ、週に半分ぐらい行かなかったりというようなことが続いていると。
はいはい、
で、どうしたらいいかということですね。
はい、子供が、まあ、学校に行けるのが一番なんですけど、
はい、
まあ、それに対しての妻の対応もちょっと私は実際見てるわけじゃないんで、
はい、
唯一連絡が来るんですね、朝から。
あ、
私に。
会社なら会社に。
はい。それでそれに対してあのこうしてみればああしてみればとか、まあ行かないなら行かないでほっとけばいいとかっていう時もあるんですけど、
うん、
それにその意見に対してもアドバイスとか意見に対しても否定的なっていうか、まあその時点ではもう頭に血が上ってるんで向こうも冷静じゃないとは思うんですけど、ま、私の意見をまずもう聞かないんですね、そういう時じゃなくても。
つまりね、
はい、アドバイスをしても聞き入れてくれない、
うん、
そういったのも、まあ、
そうするとあの今日の相談というのは、
はい、
不登校のこともそうだけどむしろその奥さんとの関係、
はい、
あ、そっちですか。要するに、
いや、あの不登校が一番の問題だと思ってます私は、
はい、
ただ私と妻のそういった関係がその不登校につながってるんであれば、
はい、
私なり妻なりに問題があるということも考えてるんですけど、
うん、
この辺も踏まえてという感じですかね、
うん、ということね。というのも、はい、非常に疑問に思うのは、
はい、
もう通常不登校の場合お父さんとお母さんとの関係を聞くのが当たり前なんですが、
はい
はい、あなた最初問題ないと言っていて だけど話してるとかなり問題を言ってますよね。こういう問題があるんだと。
いや、私自身はあの夫婦仲という観点で仲は悪くないとは思ってるんで、
はい
はい、
あ、そうか、夫婦仲
は場面場面で問題が起きると、はいはい、起きて話し合うと話が合わないとか、
はいはい、
そういったことはあるっていう、
はい、わかりました。そうすると、はい、まあそういう夫婦関係の中で16歳と11歳の男の子がいて、はい、男の子が今不登校になってそれが続いているということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあの、はい、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。あのですね、今日のご相談は、
はい、
あなた仕事とか、
はい、
友達関係とか、
はい、
妻とか、
はい、
全てが全く閉塞感のある状況になっているんだと私は思っているんです。と申しますのは、あなたみたいにしっかりね子供とか妻でこうだこうだ理論的に喋ってる割には一つも情報がないんです。全く質問は変えても子供の条件は全く分かってないんです。全く分かってない。そう、あなたがお勤めしてるから。でも、はい、妻からの情報が入ってるはずなんですね。で、分かった、じゃあこういう情報があったねで、じゃあ俺が電話するようなら分かるんですけども、
はい、
全くもう形もないんです。で、今回一番最大なの問題点はですね、
はい、
子供を介在して、
はい、
お互いの不満を言ってる。あなたは無意識ですよ。無意識の中に、
はい、
不登校してるのは君が原因だよって言いたいんですね。で、妻は妻で、何言ってんのよ。この不登校してるのはあなたじゃないのってこともあるんです。つまりお互いに、はい、妻と夫の居場所はないんです。不登校っていう、問題を解決する居場所にはいるんです。お父さんお母さんの役割はあるんです。そこじゃないとお互いに会話ができないんです。ですから不登校を真から心配してると思えない、はい、これがなくなってしまったら会話ないですもんね。
そうですかね。
そうですよ。そうですね。反応しましたよね。そうなんです本当にそのぐらいに僕は妻と会話したいんだってことです。心の中の叫びはね、今日の相談は。でも妻はそれをバサバサ切っちゃう。でもそうじゃない、最初のボタンが掛け違えたんです。妻があなたに甘えたい時にあなたがずれている、
はい、
あなたが甘えたい時にずれている。そこで意地を張っちゃったんですね、お互いに、
はい、
お互いにそこに変なプライドがあるんですよ。 要するにお互いに劣等感を持ってるんですね、はい、誰でも劣等感ありますけどね、
はい、
その別紙お互いに別紙することをやったんです、ボタンの掛け違いの時に、
はい、
それが解消しないまま今日まで来てしまって、この不登校だったんです。あなた自身夫婦が心が触れてないってことを認めた方がいいですね。心が触れるってことは、
はい、
あるがままです。裸になることですよ、裸。そしてね、もう奥様あなたに求めていますから、
はい、
もしあなたがこれを自分、あなたが今日電話来たんですよね、
はい、
人間歩み寄るっていうのは歩み寄った人間が一歩前に出なくちゃいけないんです。相手の方に歩んでいくですね、
はい、
そうするとしばらく妻はもういろんな思いがあるから、あなたが聞いてあげればあげるほどもうどんどんどんどん感情が出てきます。
あの妻の怒りを受け止めるっていうことですよね、
うん、そうです、
はい。
あのね、黙ってるのは怒りをもっとね逆らにしちゃうんです、
はい、ただそれをするとバカにしてるって捉えられる。
だってあなたの喋り方ね、最初加藤先生とお話した時にね、
はい、
何言ってんのに自分はあまり情報も言わないくせにって私思いましたもん。こんないいかと、そう、こんないい感じだな、いい感じよね今。でも最初はね、あ、それだけですね、まあ、コミュニケーションでしょうかね、あなた情報が全くないのよって言いたかったの、
はい、
うん、先生は紳士ですけども、私はこういうガラッパチですから、途中で何とか口を挟もうと思ったぐらいに最初は嫌な感じだった。わかります？今とってもいい感じですもの。そしたらね、あなたが歩み寄ったってことですよ。求めてるあなたがまずは許さなければ、
はい、
歩み寄れないでしょ、
はい、
わかります？あなたが今日お電話なさったから、あなたから歩み寄る努力をしてみたらいかがでしょうかってことなんですけども、
はい、
本当。ほらこんなに可愛い、もう47歳と思えない若さなのに、本当に最初の時はね雰囲気悪かった。まあ私もそうなんですけどね、
はい、
雰囲気悪いんですけども、お互いに打ち解けてよかったですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ加藤先生帰ります。
はい、
もしもし、
はい、
最初からやっぱり認めないことから出発してんですよね。夫婦関係は悪いと認めなかったんですよね、
はい、
だけど問題はとにかく夫婦関係がうまくいってない、まあ、大原先生の言葉で言うと心が触れ合ってない関係なんですよね、
はい、
そこが問題なんですよ、
はい、
だから不登校と騒いでいれば夫婦関係という真の問題から目を背けていられるんです、
はい、
本当の問題は夫婦関係なんです、
はい、
だけどここは認めたくない。それからもう一つ認めたくないもんな、せっかく大原先生が苦労してね、いやいい関係になったねって言ったのに、また僕がねいろいろ言ってしまうけど、あなたやっぱりなんか劣等感がありますよね。
はい、劣等感だらけだと思います。
うん、
あの自分が嫌いです。
ああ、いやなんか、
す
ごいガタってきちゃうね僕いや ここ認めないのかと思ったんだけども、そうなんですよ、そこが問題なんです。すべての問題はそこなんです。ただこれ認めないだろうなと思ったんですけど、あっさり認めましたので、
はい、
今のあなたでいけば全て解決します、
はい、
今心の問題を正直に認めたことでこの問題なくなったわけですから、もう今まで全てうまくいかなかったことが全てうまくいき始めます。明るい未来です、
はい、
この心の姿勢忘れないでください。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。表向きの課題の裏に真の課題がある、パラタクシス的歪曲と言います。